はい、じゃあ急いで3番目に行きましょう。3番目のこの祝福と繁栄の法則はですね、第一は神と共に歩む法則でしたよね。第二は強烈なこの願いの法則でしたよね。で3番目がこの見上げる法則ですね。この、まあ願いの法則でちょっと申し上げておきますと、もうちょっと爽快では、だから1年後のこう夢を見る、ビジョンを見る、だから5年後ぐらいのビジョンを見る、夢を見る、で10年後もっと究極的なね夢を見て、人生としても教会としてもですね、ご覧になられるといいなと思いますね。さあ3番目が見上げる法則ですよ。これは自分がさっき言った願うことをですね、継続して見上げるということなんです。一度願ってそれで何だったかな忘れちゃったわって言っちゃうにはダメなんですね、うん、願ったことを継続して、しかもビジョンとしてね、こう見上げていくということなんです。ビジョンというものは自分で作っていくものじゃないんですよ。ビジョンというものはビジュアルとかテレビジョンとかいうように、そのこの語源から来てますから、ビジョンというのは見えるものなんですよ。神様が与えてくださって起こさせてくださった願い、それを見えるものなんです。それがビジョンなんです。神様が何をしようとしていらっしゃるかを見えるものなんです。神の視点で見ていくものなんです。この辺が分かってくるとね、ビジョンというものに対して日本人は非常に消極的になりがちです。なんか野心じゃないですかそれは、とか野望じゃないですかという思うところがあるんですね。それは日本人の悪い文化です。ビジョンはもっともっと神様が与えられる上から来るものですから、もっともっと積極的に見ていくもの、神様が何をしようとしていらっしゃるかを見ていくんです。この教会に神様が何をしようとしていらっしゃるかを、何をさせたいと思っていらっしゃるかを見ていくことなんです。自分で考えて作ることじゃありません。あなたの人生にも神様は何をしようとしていらっしゃるかを見るものなんです。自分でこういう人生にしようと考えるものじゃないんです。ビジョンです。見ていくものです。さあ、この辺をしっかりと分かってくるとね、ビジョンは楽しいものになりますよ。抵抗感がなくなります。そんな野望的な野心的なそんなものはってね、日本人はすぐ思う。あんたそんな偉そうなこと言うもんじゃない、そんなもっとつつましく生きなさいって教えられてきてますからね、なかなかそういうビジョンが出てこないんですよ。でもね、神様と出会って、ね、創造的な神の国のビジョンを持っていくときにそれができるようになってきます、ね、はい。さあ、見上げるということですね。継続的に願うことを見上げる、見上げることです。そういう意味なんですね。見上げ続けていくと、私たちはそれに似たものになるとよく言われますよ。見上げ続けていくとね、うん、私は柳中先生をよく見ていたから、ちょっと柳中先生に似たものになっていると言って、まあいいと思います。増田先生という私の後輩は、あ、全部先輩だと年は下だと。柳瀬さんいつもこれボタンをバンドをこう上げるんですね、説教者に。彼もそうやってます。そのとこが似なくてもいいなと私は思うけども、とにかくいいものは、見ていると似てくれますね。アメリカで有名な話があるの覚えておられますか。私もどっかでうろ覚えになっちゃったけども、どっかの村でこの山の崖みたいなところに岩があって、その岩が、なんて言ったかな、顔面なんとか言うんですね。聖人のような素晴らしい顔になってるんだそうですね、岩がね、なんかまるで人が掘ったみたいなんですね。で、村の中に、いつかこのような聖人が、素晴らしい聖人がこの村にもやってくるんだ、現れるんだという伝説があって、で、ある子供がそれを聞きながら、お父さんと一緒に畑仕事をして、その岩を見ながら、その聖人の顔を見ながらね、いつ来るんだろうなと思う。それでその青年が若者にな、少年が若者になり、少年になって頃にですね、誰言うともなくね、この村にあの聖人がもう来たんじゃないかという声が聞こえてくるんですよ。それでそのうちにそれは誰だってなった時に、あの少年だった、あの時の少年、 今壮年になっている全く似てるって言うんですよ、顔面の岩と。つまり彼はその少年はいつもその顔面を見ながらずっと農作業をずっと長い何十年としてきたから、いつしか似てきたって言うんですよ。有名なあの話ですよね。確かにそういうことがあります。私たちもイエス様をいつも見ているとイエス様に似たものになるんですね。そういうことも後で開くと思いますけれども、いつもイエス様を見ているとイエス様に似たものになりますね。なんか他のものばっか見てるとそれになる、ね、お金ばっか見てると主戦度みたいな顔になってくるし、なんか確かにそういうことはありますよ。そして見続けていくときにですね、必ずそれを成し遂げることができるんですね。見続けていけば成し遂げることができるんです、ビジョンというのは、ね、ヘブル書の11章の一節がそうですよね。ヘブル書の11章一節出ますか。ヘブル11章一節出ない、はい、けどですね、一緒に見ましょう、どうぞ、はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。これ有名な聖書の信仰の定義としてありますよね。この信仰は望んでいる事柄をですよ、ね、望んでいる事柄をもう保証して事実みたいにしていくんですね。それが信仰なんです。ここを気をつけたいと思うんです。さっきから言ってますが、信仰というとどこかでただある真理の項目を知的にこう受け入れるということが信じるというふうにどこかで日本人は思いがちですが、聖書の信じるは違うんですね。もう望んでいる、特に神様から願いを起こさせられて、殺しを立てさせられてことを行わせようとする神様が、その望んでいることをもう確信して事実のようにしていく、それが信仰だと。だから私はあの信仰のビジョン化ということをよく強調したことがあります。信仰をビジョン化しなきゃダメです。なんかちょっと知的なものを受容する、それが信仰だとどこかで勘違いしてるんです。イエス様が救い主であることを受け入れます、それが信じることだと思っておられる場合が多いんです。そうじゃない、本当の聖書の信仰はもっともっと大きいんですね。もう神様から与えられたその創造的な生き方の中で、その望んでいることをもう事実として確信していくということなんですよね。だから信仰というのはビジョンになっていくようにしたい。だからクリスチャンがもっともっとその各人が信仰がビジョン化されて、そのビジョンによって生きていくならば、もっと成長しますね、クリスチャンは。それは一週間に一回教会に来てね、ただ席を温めるだけのクリスチャンになって、それが使命みたいになってたら何もならないですね。ビジョンを持ってそれに向かって前進するようになってくると、クリスチャンはどんどん成長しますよ。上田の話でこの間聞きました。福島先生の息子の牧人君たちが帰ってきて、でメビックをやってますね。そうするともうみんな活性化して、やっぱり一つのビジョンですよね。子供たちを救い入れていくんだっていうことですね。そして子供たちの先生方がね、みんな献金するんだそうですよ。で先生方の献金の方が信者全体の献金よりも多いんです。で先生方の献金によって教科学のいろんなイベント、相当お金かかるんですよ。もう思いもしないことをやる、思い切ったことをやりますからね。そしてどんどんとね、活性化して教会も変わってきて、今政教団で一番伸びているのは上田教会だと思います。全部軒並みダウンしてるんで、上田だけはぐんぐん成長してますね。あらゆるという受選者も8名だったかな、ね、それ聞いててね、これすごいなと思った。先生方が結局自分の献金をしながら、それで子供たちを育てようと、みんなそのために献金してやっていこうとしてるわけですよ。 だからアロニア子供たちがもう伝道者になってるわけですよ。アロニア子供伝道師牧師になってるわけですよ。子供たちがもうやってるわけですね。もうビジョンを持って信仰をビジョン化して生きてるわけです。ただ単に礼拝に来て席を温めるためにだけ生きてるようなクリスチャンじゃないんですね。ビジョンを持って生きてらっしゃるわけです。望んでいる事柄を確信して事実として保証しながら前進してるわけです。そうなったら成長しますよ。個人も成長するし教会も成長しますね。大人もものすごい刺激を受けてどんどん活性化されているという話ですね。どうぞ信仰のビジョン化ということを皆さん今日ね受け止めてほしいんですね。それ切り替えてほしいんですね。そういうビジョン信仰を持ちたいんですね。それが信仰だということですね。はい、ヤコブはそれをねアブラハムから学んでるんですね。アブラハムのところちょっと開いてみますと、アブラハムは常に目を上げて見てますね。おじいちゃんですね、アブラハムのね、イサクやさあ、アブラハムの神様おっしゃいました。さあ、電池がなくなったか。さあ目を上げてあなたがいるところから北と東南東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。すごいビジョンじゃないですか。あなたとあなたの子孫に与える、イスラエル全部子孫に与えるというカナンの地をね、もう望んでいることから保証しているんですね。しかもそれは見上げるんですよ。見上げる。俺は自分のダメなことやらね、問題ばっかこう下向いていったらね、だんだんと悪魔似たものになっちゃうんですよ。俺は神様を見上げてると神様似たものになってくるんですね。こういうビジョンを持ってたんですね。はい。そして15節、彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。ここでも見上げるんですね。見上げ続けるということです。いいですか。見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。数えられませんよね、星なんてね、無数ですよね。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのような星の数ほどになると言った方がいいですね。すごいビジョンじゃないですか。望んでいる事柄をもう保証して事実として彼は受け止めたんですね。これが信仰ですよ。ただ十字架と復活を信じるだけじゃないんですね。ここを受け止めたいですね。ヤコブはこれをアブラハムからも学んでるわけですね。そしてね、この彼を、私は本当にこれ体験したんですけども、星を見たアブラハムはね、きっとね、それは目に焼き付いたと思います。生きてる間中、目に焼き付いた。あの星、あの、特にね、あの電気のない時代に見る星はすっごいものですよね。もう宝石箱をひっくり返したようなね、満天の星を見てね、彼はそれが目に焼き付いて、そのようにお前の子孫はなると言われたら、そのようにしてね、このビジョンというものはね、いつもね、寝ても覚めても目に焼き付いているものになるわけです。だからヤコブもいつもこのように目を上げて見ていたんですよ。ちょっとその辺も見ることができますね。 31章になるのでこっちで出していると思います。31章を見るとこう書いてありますね。ああ、この群れのところややこしいんですけど、ちょっとだけ説明しましょうか。ヤコブがラバンに一つの提案をするんですね。そしてこの、なんか書いてありますけれども、いろいろ黒縁だとか、なんか縁のあるものとか、そういうものはの羊がヤギが出てきたら私のものにさせてください。で、本来あの当時向こうではですね、ヤギは黒いものなんです。黒いもの、あるいは暗褐色なんですね。あんまり白入ってないんです。そして羊は真っ白なんです。でもヤコブはそれと逆のことを言うわけですね。もう白、ヤギも、ヤギもいろいろブチが入って、白も入ったりして、で羊も真っ白だけじゃなくていろんなものが入ってくる、黒も入ってくる。それでいい、それを私にください、こういうわけです。そしたらわざわざそういうものをいたのをラバンを自分の方に入れちゃって、今あるものをね、そして3日の距離も置いといて、そして行くんですが、面白い、ちょうど行くんですね。そしてこれね、神様がその時にヤコブに見せているんですね。群れに盛りがついた時、私が夢の中で目を上げてみるととか言うんですね。やっぱり目を上げてみるんですよ、夢の中で。でこの三種のそのやり方を書いてありますけれども、まあ、これもちょっと原始的なちょっとものがありますけれども、まあ、当時としてはこういうものだったんですよ。そしてそういう中で盛りがつくと、白い皮をむいた木の前で盛りがつかせるように、水のほとりでそうして、そしてどんどんどんどんとね、そういうブチやら、黒の入ったものいろんなもの、どうそういう羊をたくさん産ませて、そして特に強いものが来たらそこで盛りがつくようにそういうものを持っていったりして、そのようにしてやってたんです。でそのことを天使もちゃんと保証していってるんですね。あ、ごめん消えちゃったよ。ダメ、大丈夫、はいはいはい、いいかな、これでいいね、はい。さあ目を上げて、あ、これは違うね、もう一つ31章の、はい、群れにまたやっちゃった。え、これ赤だよな、はい、これがだよね、はい、赤、はい。群れに逆らってた時、私が夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親ギはシマゲのもの、ブチゲのもの、またマダラゲのものであった。すると御使は言われた、目を上げてみなさい。ここもそうですね、目を上げてみよう、群れにかかっている親ギは皆シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。まあ、こう言って、とにかく天使も保証して、その目を上げて見させるということをやってるわけなんですね。このようにして、このヤコブはいつも目を上げてビジョンを目に焼き付けていくような信仰を持ってたということですね、はい。まあ私もですね、練馬教会の最初任命を受けた時ですね、ちょっといろいろ大変だったんです、問題があってね。 でも役員会がですね、若い家の小笠原先生を主任牧師としてくださいと言うんですよね、はい。で私はその時一晩徹夜のようにして祈祷室に閉じこもってね、神様、これが役員たちが若い牧師だから傀儡政権みたいにして自分の元通りになれるからと言ったんで、私を主任牧師として選んだならば妨げてください、でももしそうでないならばと言った時に、神様が、お前はここに、この東京に例の戦いの共闘法を築かせるためにお前はここに任命させてられているんだというお言葉というかビジョンをいただくんですね。まあ、共闘法というのは最先端の陣地ですね、例の戦いをしていくために、まあ、その時はこの日の戦いとよく言ってたんですが、この日の戦いをしていくために 本当にそれを私はそこに継がされる、それをいただいた時にものすごい確信が来ましたね。どんな問題があってもいつでもこの練馬教会を私そのために使わされてるんだということで、どんどんと祈っては霊の戦いをして、ぐんぐんぐんぐんと教会のビジョンが進んでいったわけですよね、はい。あるいは伝道会の時にもですね、もう土砂降りの雨が降るような時であっても、この町には多くの我が民ありという言葉を主がかけてくださって、こう練馬の地図を見ながらね、それはここにもここにもここにも神様の民がまだいるんだと、今は分からないけどいるんだと、だからもっともっと伝道したらいいんだというのがすごい、そういうビジョンだね、励ましをいただいて、この町には多くの我が民まだありということでですね、審査にもそれを訴えてね、まあ、前ちょっと言ったかと思うのに、駅前でもう4万枚のチラシをね、もう乗降客誰一人もらわない人がいないように、本当に徹底してやるように、そういうビジョンが燃えるような願いとなってね、本当にこう見上げ続けていけたんですよね。そのビジョンでずっと練馬教会は続けていくことができたと思いますね、はい、はい。どうぞ私たちもビジョンに対してね、そのように目を上げ続けて見ていくものになろうじゃありませんか。アメン。今日ビジョンを与えられたとしてもですね、なんか1年ぐらいだったら何だったかな忘れちゃったねなんていうようなことにならないように、まあ、私があるところでそれをやった時に、あのその教会では毎月1回それをまとめたものをね、みんなでこう復唱してやっているようですね。新潟グレースネットもそれをやってますよね、まあ、そのようにしてね、本当にビジョンをねこう見上げ続けていくものでありたいですね、はい。最後にいきましょう。4番目の法則は何でしょうか。それは言葉の法則ですね。言葉の法則34節を見ると、するとラバンは言った、そうか、あなたの言う通りになればいいなと、こういう言葉で言ってるんです。その前を見ればさっき言ったような言葉がずっとやり取りがあります。つまりヤコブが考えた、与えられたこと、願わさせられたこと、それを言ってるわけですね。ヤコブがその言った通りになるといいなと言われているように、言葉で言っているということが大事なんですね。自分の願っていることを語っているんですね。ヤコブは自分の願っていることを語る、これは非常に大事なことです。私はやっぱり練馬教会で語り続けてきましたね、そのビジョンがね、はい。そして私たちが語っている言葉に従って神様は働いてくださるんです。神様は世界をですね、目に見えるものですが、世界を神様の言葉で作られたと書いてありますね。言葉というものは目に見えないものですね。しかし神はその目に見えない言葉によって世界を創造されたわけなんですね。目に見えるものが目に見えないものによって作られたわけですね。ヘブルの11章の3も続けて、さっき11章の2節を見ましたが、信仰の定義のところですね、一緒に見ましょう、はい。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟りと書いてある、ね、したがって見えるものが見えるものからできたのではないことを悟るのですと。なんか見えるものが見えるものが作られたらどっか人間は錯覚しがちだけれども、そうじゃないんだと。目に見えない神の言葉によって世界は作られた、もう最初から書いてあるし、ヨハネにも書いてあるね。これ大事なことですね。神の言葉によって作られたんですね。目に見えない神の言葉によって目に見えるものが作られていったわけなんですね、はい。神様は言葉によって世界を創造されたわけですが、私たちは自分たちの語る言葉によって自分の人生を創造していくことになるんです。ですが、私たちは皆さん方の語る言葉によって皆様方の教会は創造されていくことになるんです。それほど言葉というものは大事なんです。前回もちょっと話をしました。 私たちが語っている言葉に従って神様は働いてくださるんですね。そしてそのように人生を創造させてくださるんですよ。だから一番よく開かれたのは第2コリントの3の18ですね。実際の教会ではこの言葉ですね。この前もあこれはい、ああなんでだろう、どっか、はい、いいよいいよ、はい、これでいく、あ ご教授いただけますかいいですね、はい、この前は主に向くならその覆いは取り除かれます、主はすなわち御霊ですとか、大事なところですね、大好きなところ、ちょっと今日は全部しゃべるのは省きますが、ここですよ。私たちは皆顔の覆いを、まあ、そのようにして取り除けられて、主に向いて主の十字架を見上げて、覆いが全部取り除けられます。十字架見上げるならば、いろんな分からないこととそれも全部取り除けられます、はい、罪も取り除けられていきます。そして鏡のように主の栄光を見という訳もありますが、主の栄光を見、あるいは主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。もちろんこの言葉がものすごく深く入ったんですね。大好きなんです、この言葉、うん、その一番の大好きな言葉ですね。私がアメリカの19の成長する教会を見て歩いた時に、やっぱりね、その成長している教会に一歩入るとね、なんとも言えないね、その臨在がありね、もう賛美がもう素晴らしくてね、神のね、そこにね、臨在の栄光がそこに輝いてるのを感じるんですよ。私その時に、あ、これならばね、日本の人たちもこういう教会になっていくならばね、もう私はあんまり演歌が好きじゃないんですけど、最近しかちょっと日本の文化を学び直そうと思ってちょっと時々見る時もありますが、その日本の演歌のようなものじゃなくてね、ここに入ったらね、この神の御国の文化、その神の臨在の栄光にね、みんなあっと驚くだろうなと思ったんです。この世の文化をはるかに凌駕する、この世の文化をはるかにしのぐ素晴らしい神の御国の文化をみんなここで見るだろうなと思って、私は日本の教会はこういう教会になりたいなと思ったんですね。日本の教会は清く正しく明るくならいいんだけども、清く正しく暗く厳しくって、なんかそんなところがあるという昔言われたんですよね。そうじゃなくて、本当に入っただけでもうこの世の文化をはるかに凌駕するね、神の御国の文化、神の臨在の栄光にあっと驚く、そうなったらいいなと思って。事実そういうことがありますよね。ミシニはさっと教会に入ってきて賛美聞いて、こっちに棒だと涙が流れるということは時々ありますね、はい、だからそれは決して大げさな表現じゃないと、事実さえあることだと思うんですよね。霊がちょっとでも開かれてくるとそういうことができると思うんですね。で、私はその時にね、これだなと思ってね、私そこで栄光という言葉がすごく入ったんです。そしてこの栄光を目指していこうという言葉がものすごく原点に入った、私の教会のビジョンとしてね。そして私は練馬に帰ってきて、そして打ち出したビジョンのモットーが栄光の教会、栄光の、ごめんなさい、栄光の人生、栄光の教会を目指してというモットーを与えられたんですね。なんか栄光の教会を目指してだけだと、なんか教会エゴのように聞こえるけども、栄光の人生を目指してというふうにして、これみんなのもの、自分たち一人一人のもの、一人一人が栄光の人生になっていけば、その教会は栄光の教会になるわけですね。さあ、ここはすごいですよ。私たちは顔の上を取り除けられてですね、鏡のように主の栄光を反映させながらこう祈っていくときにね、その御言葉が、神様が、エス様が共に働いてくださって、エス様を見上げながら、エス様が御言葉を語ってくださるとですね、私の魂はそのエス様を見ながら、 その御言葉を通してイエス様を見て、そしてその御言葉を私はアーメン、その通りですと本当に感謝して受け止めたならば、それは反映していることになるんだと思うんですよ。それを反映すると、それだけその分だけその御言葉に私は近づきますよね。同じものになるわけですから、イエス様と似たものになっていくわけですよ。そのようにしてアーメン、アーメンと祈りの中で主が語ってくださるお言葉をそのまま信仰を持って受け止めて、アメンと受け止めていくならば、それはもう反映していくことですね。聖霊がうちにおられるから、水銀があって鏡が反映するようにですね、我ら黙祭、黙、大事なことは黙祭さえすればいいんです。イエス様を黙だけです。鏡はそっちの方を向ければそれを反映しますからね。俺がイエス様を反映できないのは向いてないからですよ。イエス様の方だけを向いて祈っていくならば、絶対イエス様が私たちに御言葉を通してご人格を表してくださいます。その御言葉をアーメン、アーメン、その通りです、感謝しますと言って受け止めたならば、その分私たちはイエス様に似たものになって、栄光から栄光へと近づいていってるわけです。前の栄光から全然違う次の栄光へともう一歩それで進むんです。そのように私たちの人生は栄光から栄光へと主と同じ形に、いいこと言いましたけど、はい、あれ、はい、主の栄光を反映するなら栄光から栄光へと。言うこと聞かんね。変えた。はい、主と同じ形にそうするとだんだんと変えられていくわけです。その分だけ主と似たものになっていくわけです。そして我々は栄光の人生になっていくわけですよ、ね、これはまさに御霊になる主の働きによるのです。それは我々の何者でもね、うちに与えておってください。御霊がそれをしてくださるんです。これは本当に素晴らしいことですよ。得難いことですよ。皆さん、祈りでこの醍醐味を味わっていくものになろうじゃありませんか、ね、最初はなかなか難しいと思われるかもしれませんが、誰でもやっていくうちにこれが分かってくるようになります。御声が聞こえてくると、ああ、主が語っておられる、ここに主の栄光があるんだ、それをアーメン、信じますと受け止めましょう。そしたらその分だけ私は栄光から栄光で進んで主と同じ姿に変えられていってます。さらにそれは栄光の人生です。教会も同じです。私はこの言葉ともう一つはエペソの5章だったか、イエス様が再臨された時にご自分の前に栄光の教会を建てるためですという言葉があるんですね。再臨された時にね、花嫁である教会がですね、もうやばいチャンプのね、赤だらけのね、このワカメみたいなウェディングドレス着たらエス様も恥ずかしいですよね。私たちの教会が本当に栄光の教会を建てたいんだと思う。エス様は再臨されるときに、そこまで神様がやってくださることを信じて、このビジョンを持っていこうじゃありませんか。神様はどういう教会にしてほしいと願っていらっしゃるのか、私たちもこのようにしたいと思いますと言って語っていこうじゃありませんか。語る言葉によって神様はそこに主が働いてくださって、それを実現にまで至らしめてくださるように神様が働いてくださるんです。実現に至らしめるのは神様なんです。自分でやろうと思わないで、こんなこと書いた手は私にはできそうもないと思わないで、どんどんビジョンを語っていきましょう。言葉の法則ってすごいですね、はい、そのようにして私たちが語る言葉によって神様は働いてくださるんですね。そして私はこの言葉を語り続けましたね、教会に、うん、そして栄光の人生、栄光の教会を目指して、清瀬はそれを今までにちゃんとやってますよ、うん、栄光の人生、栄光の教会を目指して大きく貼ってありますね。それに語っていくということはすごいことなんですよ。その語っていくことによって神様はご自分の言葉によって世界を創造したように、私たちの語る言葉によって我々の人生を創造していくことになるんです。あなたたちはこの教会を あなたの語る言葉によって想像していくことになるんです。だから今日の午後総会でそういう願いを、強烈な願いをどうぞ神様から耐えられて表していきましょう。そうすると私の意識が変わってきます。内側も栄光から栄光へと変わってきます。私の人生が変わってきます。その我々の人生を通して神様がなさろうとすることを夢見て計画を立てていきましょう。神様は我々の人生を通してなさろうとしていらっしゃることをどうぞ皆さん見ていきましょう。ビジュアルで見ていきましょう。考えるんじゃない、作るんじゃない、ビジョンは作るんじゃない、見るものです。神様が何をなさろうとしていらっしゃるかを見ましょう。アメン。あなたの人生なさろうとしていらっしゃることを見ましょう。神様はあなたの繁栄と祝福を願ってらっしゃるんです。親であるから。そして私はそれを見上げながらね、そのことを語り続けていくときに、ね、素晴らしい人生を送ることができます。素晴らしい教会になっていくことができますね、はい、アメン。それじゃあどうぞ私たちは今日素晴らしいそのような志をうちに立てさせられて、そして神様と共に歩みながら強烈な願いを持って、その願いをいつも見上げながら、見上げ続けながら、そして言葉でそれをいつも表しながら、我々の人生を、我々の私たちの教会を創造していくものになりましょう。ご一緒にお祈りしましょう。